恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。カトリック教会のミサで必ず歌われる賛美にキリエと言われるものがあります。ところがこのキリエっていうのはカトリック教会の専売特許かと思いましたら、なんと最近ではプロテスタントの教会でもよく歌われていることを知らされました。先日も、愛知県の教会に招かれて行った時に礼拝でキリエが歌われたのでびっくりしたんですね。えっと思いました。そしてよく調べてみましたら、日本キリスト教団系の教会でほぼ使われている賛美歌、賛美歌21っていうのがありますけれども、この賛美歌21のですね、30番から35番までは全部キリエなんです。30番、主よ憐れみよ礼拝キリエ、31番、キリエエレイソン、32番、キリエエレイソン、33番、キリエキリエ、34番、キリエキリエエレイソン、35番、キリエ主よ憐れみたまえ。有名な作曲家も多くのミサ曲を作曲し、必ずその中にキリエという部分を入れて繰り返しキリエが歌われるのです。キリエエレイソン、クリステエレイソン、キリエエレイソンとですね、繰り返しこのキリエが歌われるわけです。私たちはまだ礼拝でこのキリエを歌ったことがありません。これから先歌うことになるのかどうか知りませんがですね、実はこのキリエエレイソンというのはラテン語ではなくて、カトリック教会が歌うわけですから、このラテン語かと思いますと、そうではなくて実はギリシャ語そのもの、聖書に出てくる言葉をそのまま歌っているのです。その意味はキリエ、正確に読むとキュリエ、キュリオ、主よという意味です。エレイソンは憐れみたまえ、すなわち聖書の中に繰り返し繰り返しこのキリエエレイソン、主よ憐れんでください、主よ憐れんでくださいという言葉が登場するのです。無力で愚かで汚れて罪深い私たちが、清くて正しい神様の前に求めることができるとすれば、ただ主よ憐れんでください以外の言葉はないのです。すなわちキリエエレイソンとしか祈れないのが、実は罪深い私たちの祈りの言葉なのかもしれません。今日読んでいただいた箇所にもこのキリエエレイソンが出てくるのです。キリエエレイソンと叫びながらイエス様のところにやってきた人物が登場します。もう一回14節、彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て御前にひざまずいて言った。主よ、私の息子を憐れんでください。転換で大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりいたします。イエス様と三人のお弟子さんたちがあの変貌の山から降りてきました。麓で待っていた九人のお弟子さん、他のお弟子さんたちのところに帰ってみると、そこに人だかりができていたのです。その人だかりの中に、真ん中に九人のお弟子さん、そして一人のお父さんとその息子、そしてこの平行記事であるマルコの福音書を見ると、そこに律法学者も、そしてその他の大勢のやじ馬が集まっていたのです。イエス様が山から降りてこられたぞと誰かが叫ぶと、一人の人がイエス様の足元にひざまずいたのです。そしてイエス様に頼みました。キリエエレイソン、主よ憐れんでください。 キリエ・エレイソン、私の息子をと願ったのです。このお父さんは息子を助けたい一心でイエス様のもとにやってきました。ところがなんとイエス様は不在だったのです。ところがそこにいた9人のお弟子さんたちが、それなら私たちが治してあげようと言ってこの息子を引き受けてくれたのです。ところがお弟子さんたちは治すことができなかったのです。このお弟子さんたちは以前にイエス様から権威と力をいただいて伝道旅行に使わされた時、彼らはできたんです。悪霊に向かって悪霊を出て行けって言うと悪霊が出て行き、病の人に手を置いて祈ると立ちどころに治ったのです。ですから彼らは有頂天になってまさに飛び跳ねながら帰ってきたのです。そんな思い出がありましたので、あの時の場合と同じように今度もと思ってやってみたのです。ところがいろいろやってみるのですけれども、まるで効き目がありません。悪霊よ、出て行け。出て行こうとしない。あ、忘れていた。あ、イエス様のお名前によって命じる。出て行け。出て行かない。あ、この手の格好が悪いのかな。出て行け。ダメかな。出て行け。いろいろやってみるんです。お前じゃダメだ。俺がと言って、次から次へ弟子たちが、とっかえひっかえやってみるのですけれども、何度やっても何の効き目もない。そうやって大騒ぎしているもんですから、人々がなんだなんだと言って集まってきます。そのうちにイエス様を目の敵として憎んでいる律法学者たちもやってきて、そして無力なお弟子さんたち、やってもできない、そんなお弟子さんたちに、様々に悪行を罵りよう、その言葉を浴びせかけ始めたのです。律法学者はここぞとばかりに、弟子たちをなじったのでしょう。なんだ、お前たちがペテン師であることが今わかった。とうとう化けの皮を剥がしたな。お前たちの指導者のあのナザレのイエスも、やっぱり偽だ。弟子を見ればその先生がわかる。ペテン師のリーダーに違いない。様々に責められ、罵られても、弟子たちには返す言葉もありません。マルコの福音書の9章は、そのあたりの雰囲気をもっと詳しく描き出しているんですが、彼らは一生懸命、律法学者や群衆と議論をしたとあるんです。何議論したんでしょうね。私たちは12人なんです。でも3人のお弟子、一番弟子も入った3人のお弟子が山の上に行っていないんです。彼らがいればできたでしょう。イエス様がいればできたでしょう。今日の教会学校、礼拝の前の教会学校の時間にメンバーと一緒になぜできなかったんだろうねっていう話をしたときに、一人の姉妹が、三人だけ山の上に連れて行かれて、九人はふもとに残された。三人ばかりいい思いをして、私たちは連れて行ってくれなかったと、やっかみがあったので、妬ましい思いがあったので、できなかったのかもしれんなんていう話があったんですけど、なかなか、うがった説が出てきました。彼らがなぜできないんだろう、様々に弁解をしているとき、そんな場面でイエス様と三人のお弟子さんたちが山から下ってきたのです。そして父親はイエス様の足元にひざまずいて頼んだのです。お弟子さんたちに頼んだですけども、治せませんでした。すると17節、イエスは答えて言われた。ああ、不信仰な曲がった今の世だ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。ああ、とイエス様のため息です。言語ではこれがおーになっています。まさにイエス様は本当にため息をここで使われたのです。 不信仰な曲がった今の世だ。イエス様のため息は一体誰に向けて吐かれたのでしょう。その息子を助けることができなかったお弟子さんたちに、ああなんと情けないことだとため息をされたのでしょうか。それもそうでしょう。しかしそれだけではなく、息子を連れてきたお父さんや野獣馬のように集まっている群衆や、そして自分は指一本触れようとしないで責めることばっかり上手な律法学者たち全部含めて、ああ不信仰な今の世とイエス様は嘆かれたのでしょう。曲がった今の世とあります。このような表現はしばしば聖書の中に出てきます。ペテロはあの教会の誕生日とも言われるペンテコステの日に、集まってきた数千の人々を前に神の言葉を伝えた締めくくりに、この曲がった時代から救われなさいと語りました。パウロもピリピリでの手紙の中で、それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となりと書いています。まっすぐな性格というのがありますよね。正直で素直で純真で偽りのない性質を表すでしょう。曲がった性格、それは素直でない偽りの多い歪んだ性質ということになるでしょう。そういう私自身も曲がった性格であることをもうずっと以前に暴露されてしまいました。もう10年以上になるんでしょうか、この教会に東北地方からあの田中信夫先生をお招きしたとき、医科大学病院に入院していらっしゃる方をお見舞いに行くときに、田中先生にもついて行っていただいたのです。そしてエレベーターに乗って二人きりだったとき、田中先生が私に向かって、先生いいネクタイしてますねとおっしゃったとき、私はいいえ安物ですよ、500円で買った安物ですよって言っちゃったんです。事実そうなんです。フラント3で500円で買った安物なんです。その夜の集会で早速使われてしまいました。人が健全な性格を持っているかどうかはすぐに分かります。例えば男性に向かっていいネクタイしてますねと言ってありがとうと答えられる人はとても健全です。逆にいいえ安物ですよという人は相当問題があります。私は使いやがったなと思いました。忘れられない性格、あの思い出です。相当恨みに思ってるらしくて、これも曲がった執念深い性質なんでしょう。ローマ書の12章の15節に、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという言葉がございます。言葉としては実に美しい響きです。もしもこれが本当に私たちにできたら、これが私たちの現実になったら、どんなに素晴らしい人間関係を築くことができるかと思うのです。しかし現実は、誰かが喜び踊っていると口ではよかったねおめでとうと言いながら、心の中では腹が煮えくり返って、腹立たしい、悔しい、妬ましい、そんな思いに駆られてしまったり、誰かが泣いていると肩を抱いて慰め励まし、一緒に涙の一筋ほど流しながら、心のどこかで、しかしお前にはいい薬だよ、少々痛い思いした方がいいんだよと北総園でいる、そんな自分がないでしょうか。いや、そんなことはないとおっしゃる人はとてもまっすぐな心だと思うのですけど、しかしある人に対しては急にそんな思いが出てくるっていうことはないでしょうか。曲がった歪んだ性格、しかしこの曲がった今の世という時のこの曲がったは、 人間関係だけではなくして、いや、それ以上に神様との関係における曲がり、歪みを問題にしているのです。この曲がったという言葉の意味は、よじれているとか、行くべきところへ行かないとか、違ったところに行ってしまうという意味です。野球の場合には、ピッチャーの投げる球は直球と変化球があっていいのです。しかし、私たちの心は本当にまっすぐ神様に向いてこそ幸いなのです。イエス様は17節の一番最後のところで、その子を私のところに連れてきなさいとおっしゃいました。口語訳聖書や新共同訳聖書でここを見ますと、このところが両方とも同じでして、その子をここに私のところに連れてきなさいと訳しています。そして実際その方が正確な翻訳です。その子をここに私のところに連れてきなさい。イエス様はここで強調されたのです。その子、他ではないですよ。ここですよ。ここ、私のところに連れてくるんですよ。とおっしゃったのです。それは、その子のお父さんが16節のところで、そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。と語ったその言葉への応答としてのイエス様のお言葉なのです。さらには、頼まれた弟子たちが自分たちの力や経験、頑張りでその息子を助けようとしたことへの応答でもあったのです。連れて行くところが違いますよ。行くべきところへ行かないで、弟子に頼り、弟子は弟子で自分に頼る。それが曲がっているということなのです。そこにイエス様の、ああ、不信仰な曲がった今の世だの嘆きの原因があるのです。この光景は、しばしば私たち自身が犯してしまう姿ではないでしょうか。行く先を間違える。頼るべき相手を間違えてしまう。皆さんもそんな思いはないでしょうか。抱えていらっしゃる様々な問題、課題、悩み、不安、恐れ、傷、一体それをどこへ持っていくでしょう。誰のところに持っていくでしょう。それを持って一体誰に頼るでしょう。あなたは曲がっていませんか？私も牧師という立場で様々な課題を抱えています。いろんな責任が、問題が、重荷が肩にずっしりと担わされています。あのこともこのことも、いくつものテーマが頭の中をいつもぐるぐる回っています。正直言って、9月に入ってこんなにも暑い日が続いたりするとさらに、それも重なってしんどいなぁと思います。そして早く身軽になりたいなぁと6時を過ぎてから思うようになってきました。時には何もかも投げ出して1週間ぐらいボケーっと釣り糸垂れて過ごしていたいなぁと思うことがしばしばです。なんだかあの安倍首相の気持ちがわかるなぁ、お気の毒だなぁと同情的になったりもします。皆さんはとんでもない、一国の宰相ともあろうものが無責任だと思うかもしれませんけど、一方でお気の毒、辞めた後であんなに言われてとですね思ったりするのです。しかし様々な重荷を抱えてしんどいなぁと落ち込んでいる、それが実は曲がった姿なのです。弟子たちがひたすら自分の力や経験や頑張りで何とかしようとした、それが間違い、それと同じことを私たちもして、様々なことを自分で背負い込んでしまうのです。イエス様はおっしゃいました。 その子をここに私のところに連れてきなさい。いつもこの言葉を私たちの心に刻んでいたいものです。回った心の私たちは行き先を間違えて他に行ってしまうのです。他を頼ってしまうのです。そして疲れ果て道に迷い途方に暮れてしまうのです。そんな私たちの生き方、あり方に向かってイエス様は、ああ不信仰だ、曲がった今の世だと嘆かれたのです。その問題を、その悩みを、その不安を、その恐れを、その傷を、そのあなた自身をここに私のところに連れてきなさい、持ってきなさい。イエス様はそのように私たちを招いていてくださっているのです。イエス様は、ああ不信仰な曲がった今の世だと嘆かれて、いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう、いつまであなた方に我慢していなければならないのでしょうと、その嘆きを隠されませんでした。すでに十字架の影を意識し、ご自分の最後を前方に見ておられるイエス様からすれば、この時に至っても未だにこの程度でしかない弟子たちへの嘆きだったのかもしれません。いつまで我慢していなければならないのでしょう。イエス様はじーっと我慢しておられるお方なのです。忍耐しておられるお方なのです。この我慢という言葉は、担うとか背負うとか運ぶという意味です。イエス様はじーっと耐えながら私たちを支え続け、運び続け、背負い続けてくださるお方なのです。イザヤ書の46章3、4節、私に聞け、ヤコブの家とイスラエルの家のすべての残りのものよ、体内にいる時から担われており、生まれる前から運ばれたものよ、あなた方が年を取っても私は同じようにする、あなた方が白髪になってもハゲになっても、あ、それはないですね、私は背負う、私はそうしてきたのだ、なお私は運ぼう、私は背負って救い出そう。いつまで我慢していなければと嘆かれたイエス様は、しかし決してもう我慢できないと敵前逃亡、職場放棄はなさいませんでした。ついには私たちの最大の重荷、最大の問題である罪をすべて引っかぶって、あの十字架の上で死んでくださったお方、まさに担ってくださったお方なのです。あのイエス・キリストの十字架の死は、曲がりに曲がっていた神様と私たちとの関係をまっすぐにしてくださるためだったのです。神との関係がまっすぐにされる、それが義とされるという意味です。私たちはこのイエス・キリストの十字架の死、この救いによって、今日もまっすぐに神様に向かって、お父様と呼び、祈り、近づくことができるのです。その心に主への応じのある人は幸いとありますが、本当に私たちの心の中に、曲がりに曲がった私たちの心に、主はまっすぐの大きな道を、県庁前の50メーター道路よりも見事なまっすぐの道をお与えくださっているのです。今日もこの方は私たちを招いて、すべて疲れた人、重荷を負って苦労している人は、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげようと招いておられます。ここに、私のところに来なさいと招いてくださっているこのお方に向かって、私たちもまっすぐに近づいていきましょう。お祈りします。ご愛の天の父様、この朝もあなたの御言葉の前に私たちを立たせてくださり、イエス・キリストの お姿の前に私たちを立たせてくださりありがとうございます。人は皆自分の道をまっすぐだと思うのですが、あなたの御言葉に示されイエス・キリストのお姿の前に立たされると、自分たちがなんと曲がりに曲がった、よじれた、ひねくれたものであるか本当に知らされます。神様、しかしそんな私たちのことを我慢してくださり、耐え忍んでくださり、いや、こんな私たちを愛してくださり、こんな私たちのために私たちの曲がりに曲がった神様との関係を、その罪を全部背負って十字架の上に死んでくださったこと、ありがとうございます。このキリストの許しのゆえに、あなたに向かってまっすぐに近づくことのできる幸いをありがとうございます。どうぞ神様、ああ曲がった、今の世ああ曲がったと言われるとき、自分のことを言われていることを思いますが、どうぞそんな自分の姿を知るたんびにあなたの御前に立たせてください。今日から始まるこの一週間も、さまざまな場面で神様、自分の曲がりを、自分のひがみを、自分の歪みを知らされるたんびに、主よあなたの前に出ますと、キリエエレイソンと主の前に出ていくことができますように導いてください。またどうぞ、曲がりに曲がったこの時代の中にあって、あなたによって許され、神の子供にされたものがどうぞ輝くことができますように、お一人お一人がここから使わされていくところどころで星のように輝くことができますように、どうぞ主よ一人一人と共にいてください。心から感謝して、尊いイエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。